愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も愛媛大学教育学生支援機構アドミッションセンター副センター長の井上俊則准教授にお話を伺います。大学入試の専門家、井上先生のお話をお聞きください。井上先生はアドミッションセンターの副センター長ということなんです。このアドミッションセンターというのはどういったセンターなんですか？
これは大学によってはですね、はい、入学センターというような名前を付けているところもあってですね、はい、まあ、その方が分かりやすいかもしれないんですが、うん、まあ、アドミッションというのは学生の受け入れというような意味でございます、
はい、
ですからアドミッション、入試センター、うん、入学センターというような意味で理解していただいたのでよろしいかと思います。
先生はちょうど愛媛大学が法人化された時同時に、はい、愛媛大学に来られたと伺っておりますけれども、はい、この時にこういったことにも力を入れていこうというふうになったんでしょうか？
大学としてですね、はい、入試っていうのは非常に大事なものだということで、うん、愛媛大学自体も、まあ、他の大学もそうなんですが、まあ、入試改革っていうのはどこもやってます。です、まあ、その中でですね、愛媛大学も各学部の方でですね相当検討をしてきていたと思います、はい、でところがそれは各学部は自分の学部の、検討をするというのが当然でして、
はい、
私のところではこれ全学の組織ですので、全学として愛媛大学の入試をどうするかというそういう観点が大きいと思います、
お仕事の内容としましてはやはり大学入試について学生さんたちに知ってもらうっていうのがまず一番あるかと思うんですけれども、はい、そしてあとは先週もお話しいただきましたけれども、はい、高校と大学の連携を取っていく、これもかなり重要ですよね。
連携ということで言いますとですね、はい、本当入試とはちょっと違うんですよね、必ずしもその愛媛大学のですね、教員がどこかの高校で、授業をしてですね、その高校生がですね全部愛媛大学に出願するなんてことはありえなくてですね、はい、例えば経済学の先生が経済についての授業をしてですね、はい、その学生生徒さんはですね経済のに興味を持ったと、しかし、経済に興味を持たせたのは愛媛大学の教員なんだけれども、その実際にその願書を出したのはですね別の大学っていうようなことは実際あるわけですね。で、そういうようなことで、だから必ずしもその高校生に対してですね、もう愛媛大学にとにかく出願させるような仕事っていうのともちょっと違うのが、これが校大連携ということなんですね。しかし一方では、やはり愛媛大学の私職員でございますから、はい、愛媛大学にですね志願してもらわなくては困りますので、その校大連携とは別にですね、その愛媛大学の広報とかですね、
はい、
入試制度の紹介というようなものもやっておるということになります。
でも高校に行ってその講義を大学の先生がやってるっていうのを私初めて知ったんですけれども、これは広がってるんですか、そういった制度というのは？
これはですね、はい、県内の大学、愛媛大学のみならずですね、他の大学さんもですね、かなり充実した制度を整えられておりますし、他の県でもですね、はい、同様に進んでいると思います。
となると本当今の高校生恵まれてます ね、
そうですね。もう本当に我々の頃なんかですね、大学の教員が高校に来るなんてことはもう考えられなかったわけですけれどもね、
逆に高校生たちが大学を訪問してくる機会も設けていらっしゃると、
はいはい、オープンキャンパスというような名前でですね、はい、愛媛大学の場合はですね8月の第1週目にやることが、はい、ほぼ慣例化してるんですが、それもそうなんですが、単発といいましょうかですね、その各高等学校さんの方でですね、はい、例えば、2年生全員あるいは2年生の進学希望者とかですね、そういうような集団でですね団体で愛媛大学を半日くらい訪問するとかですね、そういうような例もございます。
もう本当に想像するだけではなくて具体的にその大学の授業であったり雰囲気であったり、はい、そういったものを肌で感じてもらうことができるわけですね。
その通りですね。ですから昔の大学選びっていうのは、キャンパス訪問をしてから行き先を決めるということはあまりなかったと思うんですね、地元であればそれは可能だったんですが、しかし今はですね、進学するからには1回くらいはですね、キャンパスを見てとかですね、 実際のその町を見てからとかですね、そういうことがかなり多くなってきてまして、実際愛媛大学のキャンパスを訪問する、まあ、オープンキャンパスの時にですね、聞いてみましてもですね、まあ、2、3校大学をですね、これまで訪問したことがあるっていうふうな答えをする受験生の方っていうのもですね、多いですよ。
そして愛媛大学の特色の大きな一つであると思うんですけれども、スーパーサイエンス特別コースがあるんですが、このカリキュラムの編成もその先生のお仕事の一つだと伺っておりますけれども、スーパーサイエンス特別コースについてちょっとお伺いしたいんですが、
はい、これはですね、まあ、今できてからですね3年目、ですから3年生までしかいないということになりますが、珍しいのはですね、学部、まあ、普通ですね、大学に進学するというと学部、なんとか学部に進学するということになるんですが、でこれはスーパーサイエンス特別コースに進学するんですね、うん、ですから、入試もですね、はい、特別コース独自に行います。そして、大学入学してからもですね、特別コースに所属をするということになってます。でこれは愛媛大学にはですね、まあ、世界的なですね、研究レベルを誇る、まあ、研究センターがございましてですね、はい、でそのまあ研究センターの教員もですね、はい、学部の学生に対する教育に力を入れていただいているというような趣旨のものなんです、うん、非常にまあ全国的に見てもですね、はい、珍しいコースですね。
番組でもいろいろな先生のお話を伺ってきたんですけれども、日本屈指、はい、もう世界的レベルの、
そうです、この番組でもですね、はい、出演を過去にした教員なんかもですね、かなりこのスーパーサイエンス特別コースの運営には関わってます、
うん、そして先ほどもその入試のことについてお話しいただきましたけれども、はい、スーパーサイエンス特別コースには AO 入試という、ま、スーパーサイエンス特別コースに限らないんですけれども、この AO 入試、アドミッションオフィス入試というそうなんですが、これはどういった入試のスタイルになるんでしょうか。
はい、これはですね、自分で応募するという点でですね、はい、推薦入試とは異なります。推薦入試というのは、はい、高等学校長が推薦書を書くというのが推薦入試ですね、うん、ところが、はい、AO 入試はそういう推薦というのは必要がない、つまり自分が受けたいと思えば出願できるというのが、うん、まあ、推薦との違いですね。そして、まあ、考え方としましてはですね、普通の入試がですね、まあ、テストの点数で決まってしまうというようなところがございます、はい、ところが AO 入試ではですね、まあ、成績も重視するんですが、はい、学業成績を軽視するということでは決してないんですが、それに加えましてですね、その大学で勉強しようとしている内容をどの程度理解しているかとかですね、うん、あるいは、まあ、意欲ですね、はい、興味関心、そういったところもですね、面接などによってですね、見極めようと我々してます、うん、つまり、まあ、非常に多くの観点を取り入れてですね、入試をする、これが AO 入試だというふうに言えるかと思います。
大きな学部とは違って、そのスーパーサイエンス特別コースになりますと、もう自分のやりたい研究っていうのが申し込んでくる学生さんによってかなりこう絞り込まれてる、やる気のある生徒っていうのが多いんじゃないかと思うんですけども。
はい、それはその通りですね、うん、ですから通ればどこにでも行っていいよなんていうようなですね、高校生は、まあ、最近は少なくなっていると思うんですが、まあ、でも一頃、まあ、通った大学に行きますというような方もいらしたかと思うんですが、はい、まあ、しかしスーパーサイエンス特別コースの場合はですね、かなり専門の内容を理解してもらった上で、はい、まあ、応募書類を作ってもらう、うん、まあ、志望理由書なんかにしましてもですね、将来何がやりたいかというようなことも含めましてですね、詳しく書いてもらってますので、うん、そしてなおかつ面接でもそれを確認するというようなことをいたしますので、スーパーサイエンス特別コースの合格者については、まあ、将来の夢といいましょうかね、はい、展望はかなりはっきりした学生だろうというふうに思います、うん、ですから、まあ、そのスーパーサイエンス特別コースの入試っていうのもですね、はい、まあ、面接はもちろんやってますけれども、はい、まあ、それ以外にですね、実際にその模擬授業を受けてもらいましてですね、
模擬授業、
はい、それについての、まあ、レポートを、それを作ってもらうとかですね、はい、あるいは、まあ、本当に、まあ、半日ぐらいかけましてですね、実験をやってもらうというようなこともやってるわけなんですね。丁寧な選抜ということですね。ですから、 まあ、おそらくですね、日本でですね、一番その入試にコストをかけてるんではないかというふうに私は思いますね。
先生はその高校時代、高校の教員時代、そして愛媛大学でこういったお仕事に就かれて、思ってらっしゃるのは、その入試の制度が複雑ではないのかというふうにも考えてらっしゃると伺いましたけれども。
複雑なこと自体は、いいんですけどね、はい、それがですね、高校生やですね、高校の教員にですね、伝わるかどうかっていうところなんですね、問題は。うん、で、実際その、まあ私も高校の教員してましたけれども、はい、各大学によってですね、今はいろんな制度ですよね、はい、まあ、学部によっても当然違いますし、実際ホームルーム担任をしてますとですね、はい、まあ、40人ぐらい生徒がいましてですね、それでどこがいいかなということを考えるわけなんですが、あまりにその制度がですね、いろいろだとですね、これは非常に苦労するわけですよね、うん、ですから一般的な高校教員だとですね、はい、愛媛大学のその各学部のですね、入試制度を一人でですよ、何も見ずにですね、言えるっていうような人はですね、まあ、基本的にいないだろうと、ほとんどいないだろうというふうに思うんです。ですから、まあ、高校生もそうですよね。高校生もその大学が発表するその入試科目だとかですね、入試方法とかっていうのは、ほとんど無視してですね、実際には受験産業が発信するような二次情報、それを見てですね、理解しているというような状況があります。これは決して望ましいことではないわけですよね。ですから、まあ、複雑さの背景にはですね、それは当然理由があるんですけれども、統一できるところとかですね、シンプルにできるところについてはできるだけシンプルにしてですね、直接その高校生が理解し、そして、まあ、高校の教員がですね、指導できるようなものにするのが望ましいだろうというふうに考えています。
ずっとお話を伺ってきておりますと、愛媛大学というのは本当に今門戸が広いと言いますか、
そうですね、はい、です昔だとですね、本当に共通一次の時代なんかだとですね、はい、国立大学は1校しか出願できないというですね、時代もあったわけなんですが、まあ、今は一般入試に限りましても前期に行って後期に行って、そしてさっき申しましたけれども栄養入試、はい、あるいはまあ推薦入試もございますので、うん、愛媛大学にぜひというような方はですね、まあ、3回だとかですね、まあ、受け方によっては4回チャンスがあるということになります。
ぜひ意欲のある皆さんと一緒にこう大学を作っていきたいですよね。
そうですね、ぜひもう意欲のある、そして、まあ、実際に何をやるのかがよく理解できている方ですね、うん、そういう方がぜひ来てほしいなと思います。
それではラジオをお聞きのこれから受験をしようという若い世代の皆さんに先生から一言メッセージを送ってください。
はい、このですねラジオを今あまりですね、もうラジオって受験生聞かないんですね、高校生聞かないんですけどね、これでラジオを聞いてるっていう受験生はですね、私は間違いなくですね、いろんな力がついてると思うんですね。ラジオを聞くことによって集中力なんかもできますしね、
はい、
今聞いてる皆さんは絶対優秀になれると思います、うん、ぜひこの調子でですね、頑張って勉強を続けてもらいましてですね、愛媛大学をですね、知ってもらいましてですね、で愛媛大学で勉強したいというふうに思った方はぜひ愛媛大学を出願してください。よろしくお願いします。
力強いお言葉ありがとうございました。どうもありがとうございました。
いえ、ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは医学部第一内科安川正樹教授です。お楽しみに。